スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを話題にして提供させていただいております。
はい、今週もためになるお話期待しています。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、今回のタイトルはこちらです。カーライフをおしゃれに演出、キワコトがオープンしました。
はい、キワコトというお店がですね、はい、ちょうど河原町2条の北東角にですね新しくオープンしたんですけれども、
昔はドレスショップだったところが、
そうですね、
はい、キワコト
1階としてありましてね、カーライフを中心としたですね、素敵なライフスタイルを提供するお店ということなんですけれども、はい、京都のですね松島ホールディングスさんというですねカーディーラーがプロデュースされているお店になるんですよね。うん、松島ホールディングスさんといえばですね BMW、アウディ、いろんな車をですね10車種ほど、取り揃えてられる京都のディーラー代理店になるんですけれども、はい、こちらの会社がカーライフをより楽しんでいただけるようにということで京都の伝統工芸とのコラボミックスをですね実現したお店になるんですね。
はい、
車のショールームの中にですねいろいろな伝統工芸京都の技をですねこう巧みに取り入れた品々が並んでるんですけれども、一口に今車新車を買いに行きますとねオプションでいろいろと選べるんですけれども、それは普通メーカーが出しているカタログの中から選ぶのが常ですよね。
はい、
そうじゃなくてこのキワコトさんならではの商品を取り揃えてご提案いただけるということなんですよね。このキワコトっていうのはねアルファベットでキワコトって書いてあるんですけれども、もともとはですね日本の古い言葉ココから取り出したようでございましてですね、漢字でその瀬戸際のキワってありますね、はい、小里辺に祭り、でコトっていうのは特殊の種、
はい、
でこれでキワコトという言葉があって、その格別特別である様を表したここらしいですよね。
それがキワコト、
そうなんですよ。ですので特別格別であるということで、職人による手仕事であるとかですね個性と個性のコラボレーション、はたまたこう用の美といいまして使い込むほどにこう美しくなるというようなそういうことを提案しているコンセプトショップということなんですね。
カーライフをじゃあこうラグジュアリーにドレスアップしてくれるようなお店だと考えたらいいですかね。
私もね早速オープンしましたので行ってきまして、店内にはね黒い BMW が展示されてましたけれどもね、例えば何が違うかと言いますと、このファブリックを取り上げると車のシートって革張りとかいうのが多いんですけれども、これをですねこう京都ならではの織物とか染め物の技術を生かして華やかなカーシートが作れるんですね。
私も見に行ってきましたけれども、目を引きますね。
なかなか車のシートって黒一色とかね、ブラウン一色とかある中で、
ただただシックっていうね感じですけれども、
本当華やかな形でね、川島織物さんの、プロデュースということにもねお聞きしましたけれども、本当に華やかなシートがあったり
上品に輝いていましたね。
そうですよね。あとは車のサイドミラーありますよね、後ろを見る、こちらの方もですね蒔絵の技術をこう生かしたような、例えば桜の柄とか、そういう花吹雪のような模様のサイドミラーが取り付けてあったりと、
こう螺鈿をね細工してあったりとか、
そうなんですよね。
なんかもっとお茶席のお夏目とかにこう、ね、デザインされてるようなすごい繊細な模様が、
そうなんですよね、
車の
たくさんございます
ね、サイドミラーに。
ですのでなかなか今までありそうでなかったっていうのがね、本当ぴったりくるような、コンセプトショップなんですよね。
私見に行かせてもらって一番、面白いと思ったのが、ドリンクホルダーの中に入れるのって大体こうプラスチック製の、容器のイメージだったんですけど、なんと清水焼の陶器の器をねそこに入れて、例えばこう花でも一輪飾ったらいかがでしょうかみたいな提案をされて、すごい意外性と遊び心があって、
ありますよね、
なんかこう胸に刺さりました、すごいと思って
まさにそう画 蠣として売ってましてですね、うんうんうんうん、そう車のドリンクホルダーにその蠣清水焼きを刺して花をこういけるようなことを考えられたりとか、本当斬新でね、
斬新ですよね、面白いですよね、すごい遊び心を届けるアイテムがいっぱいでした。
ですのでね、あのテキスタイルだけ取ってもね、例えば絹織物の舗装さとかですね、うんうん、あのそういった方ともコラボされてたりとか、あとはその焼き物もね、いろんな方、京窯製作のね、あの方とかもいらっしゃいますのでね、
はい、
本当にこの京都の伝統技術を生かしてこう様々な商品を展開されているということなんですよね、うん、
私もちょっとお店の方とね伺ってたんですけれども、はい、なんか今までのね車はねこう運転する楽しみがあって、うん、はいはい、でまあ、もちろん今もそうなんですけど、あのやっぱり自動運転とかね、
そうですね、
そういうあの機能もできてきて、やっぱり車の中で時間を過ごすそのプライベートな空間をいかに、うん、もうお部屋のように楽しむかっていうのが、まあ、これからの鍵なんですみたいなことを話してられて、で、ね、で車の、あの天井ですね、車内天井を、はい、竹細工で、ね、作ったようなあの模様を入れてみてはいかがでしょうとか、
そうなんです。
感心しきりでした。
ね、うん、車用でこう清水焼きのこう香りの器なんかも売ってましてですね、はいはいはい、こう車の中をですね、こういい香りでこう過ごしていただくための、まあ、これもおしゃれな器があるんですよね。
そうですよね。だから本当になんか車は別物って思ったけど、まあ、車もお部屋の一つだなと思うと、うん、どうですか、建築家目線だと、ね、車内空間をデザインする、うん、なんか専門の仕事がこれから
出てきそうですよね。
あってもいいかもしれませんよね。
確かに。皆さんね、外観とかはよく外から見るけど、中がね過ごすね、使う人にとっては、うんうん、その車内空間をいかにこうね自分流に仕上げていくかっていうのもね、はい、これからニーズとしてあるでしょうから、うん、
いやすごい、なんか今までのこう常識がこう覆るよう なんかお店にぜひね皆さんも足運んでみたら、そんな感覚に落ちるんじゃないかなと、ね、うん、
ですのでね、車乗ってる方のみならずね、あの一度足を運んでいただくと、例えばカバンとかね、バインダーとか、スツールとか、そういったものもね、あのいろいろと売ってますしね、
あのシートとお揃いの柄でね作ったりもできるんですよね、車のシートとね、
センスがあったりということでね、その本当に京都の伝統工芸をこうモダンにアレンジデザインして、この木誠さんというブランドでね、あの販売されてますので。
そうなんですよね。もともとの車って設計の段階ですごく無駄がなくって、はい、まあ、そう機能性があって美しいデザインを完成されてるじゃないですか、
そうですね、
まあ、それにさらに今伝統工芸をプラスして、
京都のエッセンスを加えてということになりますよね、
すごいなんか美しさに追求してるなっていう、
だからそれで本当に木誠さんでこういろいろドレスアップをすればですね、はい、京都スタイル、京都ならではのまたね、はいはい、いい車があの出来上がるというふうに思いますしね、
すごいなんかワクワクしてくるね、そんなお店ですね。
ぜひね、河原町二条北東角、木誠さんにお運びいただければというふうに思います。
はい、はい、では続きまして、京都スペースファウンテン質問コーナーです。野村さんにちょうどね今日の話題にぴったりな、はい、タイムリーなご質問が来ております、はい、車にまつわる質問なんですけども、あの野村さん、最近のカーポート、まあ、駐車場のデザインの、まあ、トレンドとか、うん、おすすめとかありましたら教えてください、うんね、ということで質問来ています。
車のカーポートね、あの街中でもよく見かけますけれどもね、はい、これはですね、大体皆さんアルミのこうカーポートをね既製品で使われることが多いんですけれども、うんうん、あのデザインをしてあのオリジナルで作ることもあるんですね、
うん、はいはい、そうなんです、いろんなデザインあるわけですね。
そうなんですよ、うん、まあ、車も街並みの一部であると考えるならば、カーポートも当然美しい方がいいわけで、うんうん、あんまりこう変なデザインのものよりすっきりとしたモダンなデザインの方が、あのモダンな住宅には合いますし、例えば和風の住宅にはですね、それなりのこう落ち着きのあるカーポートというのを考えてそれぞれやっていくこともあるんですよね。
ただ車を駐車場に入れて、
う
ん、見せるか見せないかでまず、
そうですね、
まず分かれ道のデザインを ね、その車を完全に見せないようにこう閉じてしまうようなデザインにするのか、うん、車が常に見えながら、まあ、それも家の一部としてデザインの中に組み込むか、ね、うん、まずそこから選択をしなくちゃダメですね。
これはね、お客様のご要望によるところが多いんですけれども、はいはい、その地域地域でも実は特徴があって、はい、隠してるお家が多い地域はやはりその隠してくれっていうお客さん多いですしその開けっぴろげのところの、はい、 あの地域はそのままでいいよっていうお客さんも多くて、まあそれはね、実はこの街並みの並びによってこう左右されるんだなというのをなんとなく思ってるんですけども、
やっぱりお隣さんと同じにしとこうかな、
だったりとかね、うん、自分とこだけ隠してるとかね、
あ
うんいうのも何かちょっとはばかるものがあるのかなと内心は思ってるんですけれども、うんうんうん、ただ隠すと言いましても例えばシャッターだけじゃなくてね、ゲートみたいなものもありますし、
あそうですね、うん、
あの簡単にこう鎖みたいなものをしとくだけでもこう、うん、あの第三者が入らない抑止効果がありますからね。だからそういうさまざまなね、スタイルが、うん、
流行りとかはあります？カーポートのデザインの、
例えば僕この間もあれ40年前に建てられたカーポート見に行ったんですけどね、はい、まあかなりレトロな感じですよね今見るとあ昔こういうのあったよなっていうようなまあチャチな作りといいますか、
はいはい、
あの簡素な作りで、
はい、
で、普通はこう片側に柱があってこうアームで一台用があるんですけど、中にはこうバタフライ型の真ん中に柱が立ってこう二台になってるようなものとかね、あのはたまたこう四本足になってこうワイドな空間が取れるようなものとか、うん、いろんなスタイルがあるんですけれども、その流行りということでいきますと、まあデザイン性は既製品といえども高くはなってきてますよね。あとはその、機能性とか値段に応じてそれぞれ変わってくるんですけれども。どうでしょうね、やっぱ台風とかもね強くなってきますから、ある意味こう昔に比べると丈夫にはなってきてると思いますね、屋根はね。
この前の、台風で自転車置き場の、屋根が飛んだみたいな話もありましたね。
はい、そうですね、だからね、去年は特に想定外の台風ということでね、各地で被害出ましたけれども、一応計算上はああいったものもこう飛ばないように設計されてるということ
なんですね。車を、泥とかね、その風とかから守ったり、あとは、その美しさも、ね、もちろん兼ねてないとダメですし、ね、あとサイズ感結構車のカーポートはあるじゃないですか
そうです、ね、
ちょっと運転技術が下手だからちょっと大きめにしといてほしいとかないですか、
ね、最近はねバックカメラがついたりとかしてますから、
そうか
昔に比べると入れやすくなってるのかなと、いうふうに思いますし、あとは慣れ不慣れがありますよね、
いやでもなんかたまにこう、よくこの駐車場に止めて、しかも運転手は出ることができたなというような本当にこうね、
強
勝カーポートっていうのはありますし、
限られた皆さんね、スペースの中でやりくりしてやってられるというふうにありますけれどもまあこれからねカーポート街並みの一部として考えていくときにですね、さまざまなデザインとかそういったところにもこう気を使うとですね、またいいかなというふうには思います
ね。ぜひねローバーさんのホームページも見ていただくといろんなデザインも出てますので ね、ご参考にしていただくといいと思います、
はい、
ぜひ、この番組ではリスナーの方よりね、何でも気になるご質問お待ちしております、建築デザイン話題のスポットまで何でも聞いてください。ローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問いただけます、どしどしお寄せいただきたいと思います、
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、京都075-451-5777 番にお願いします。ホームページ検索はカタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築とね検索していただきますと出てまいります。ぜひね一度クリックしていただいて、野村さん のブログなんかも見ていただきたいと思います。日々更新されていますよ、
はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また
来週。京都スペースファウンテン、空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。